Believe in myself きっと大丈夫。皆さんこんばんは。番組パーソナリティの春さんです。月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日はこの後重大な発表をしたいと思います。お楽しみに。 Believe in oneself きっと大丈夫はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからつながり人春さんの提供でお送りいたします。改めましてこんばんは。冒頭で言いましたけども、ちょっと重大な発表をしようかなと思ってるんですが、先週ねお聞きいただいた方は最後にねあっと言って何か言いそうで何も言わずに終わっちゃったっていうね、でなんかちょっと気になっている方ももしかしたらいるかもしれないんですけども、本当はね先週の最後に予告をしようかなと思ったんですけど、本当にね時間がもうなくなっちゃって言う自信がなかったのでああで終わっちゃったんですけども、今日はね、その続きということでお話したいなと思うんですけれども、このね夢の種放送局で、放送を始めて5年半経つんですよ。で番組名をね途中で変えて、最初にねもうすぐ朝ですよっていうタイトルで45回で Believe oneself きっと大丈夫で、今日86回目の収録になるんですけれども、何回だ131回の放送をね、してるんですけれども、全然ね区切りじゃないんですけれども、重大発表というのは今日最終回になりました。 Believe oneself きっと大丈夫がでね、なぜちょっと今日最終回かっていうのはね、あと後半の方でねちょっと話をしたいなと思うんですけども、最後ということでねちょっとねこの5年半をね振り返ってみたいなと思ってて、最初はねその話をしたいなと思います。で夢の種の始まりっていうのがFacebook イベントねのねお知らせだったんですよ。で放送を始めたのが2017年の5月なので、そのフェイスブックイベントを見たのが多分2016年の多分秋で10月ぐらいだったんだと思うんですよ。で12月だったかな、その広島でパーソナリティ募集の説明会がありますよっていうので、フェイスブックでねいいねは押してたんですけども、その時はね全くラジオなんてやるつもりもなく単なる興味でだったんですけども、そのね前日かな前々日かな、うちの息子がねちょっとねちょっと家にずっといる状態だったんですけども、ちょっと動き出したりとか、こうその時に学校に提出するねこうメッセージで Try a new thing っていうねカードを書いて提出してたんですよね。それ見てあなんか自分も新しいことしてみたいなっていうのがまあきっかけだったんですよ。でそれでなんかこう説明会聞いてたりとか、その一緒にいた人たちのこう動きっていうかね、その人たちを見てるとあなんか自分もやってみようっていう気になっちゃって、初めてずるずる、あずるずるって言っちゃいけないな5年半をねやらせてもらってたんですけれども、でねその中でね結構ね僕なんかこう新しいもの好きでもあるので、いくつかのね企画をしたんですよ。その一番最初にねやったのがね2330ジャックっていう企画で、一番最初ね23時30分から放送枠を持ってたんで、たまたまね広島スタジオのパーソナリティがそのうちの7回あるじゃないですか、そのうちの4回をね広島スタジオのメンバーが持ってたんで、その時のね当時のスタジオリーダーのひとみで、今の現役のスタジオリーダーのももちゃんで、僕の同期の天童さん、手相家の天童さんっていう方 と僕含めて4人でね、こうなんかね、タイトルをこうみんなでね、こうシャッフルして違うパーソナリティが違う人のこうタイトルコール言ったりとかね、そんなんでこう1週間ジャックして連続で放送したっていうねことをやったりとかね、その後広島コーヒー、広島のコーヒー屋さんに聞く企画とか、最近は広島の本屋さんシリーズっていう企画、それぞれね6回ずつあのゲストさん6人呼んで、企画したりとかね、あとはねあの広島スタジオはねクラブ活動というのがあって、でそれであのコーヒー部やりますって言って、僕コーヒー部の部長で、あのコーヒー部の部会で何やるかなと思って、カフェ巡りもしようかなと思いながら、コロナでできないんでスタジオで読書会やってね、もう1年経つんですけども、まあやってきました。で、まあ、この放送を通じてっていうかね、この夢の種のこうを通じて、まあ、とにかくいろんなご縁をいただいたなって思ってます。まあ、パーソナリティ仲間であったりとか、まあ、あのゲストさんであったりとか、そのゲストさんもね、どんどんどんどんなんかこう数珠つなぎにつながっていったりとかね、いうのでいろんな人に出会って、でいろんな人の人生を聞いて、でそれから自分はなんかこう自己成長もできたかなと思ってるし、いろんな勇気をもらうこともできたし、でなんかね、自分どういうふうにこれから人生を送るのかなって思った時に、こうなんかね、だんだんだんだんこう明確になってきて、自分の進み道っていうのがこうなんかはっきりしてきたような感じで、一歩ずつ一歩ずつ前にね進んでるような感じがしてます。で5年半の中でね、思い出深かった放送っていうのがね、さっき言ったね企画ものもあるんですけれども、それ以外にね、センコーポレーションの社長の西田正史さんっていう方をねゲストにお招きした回が、もうすぐ朝ですよのもう最終回だったんですけども、ちょうど一緒にねホノルルマラソン走ったんですよ。でその思い出話とかね、すごいそのセンコーポレーションの今現会長なんですけども、まあ、その当時社長だったんですけども、その人材育成がすごい素晴らしくて、その社員のねこう有志を5人だったかな、そのホノルルマラソンに福利厚生の一環として連れてってこう完走したんですけども、その完走するために、1年ぐらいかけてランニング教室もこう通いながら行ったりとかね、なんかすごい社員思い人で、まあ、そういう人をね最後にお招きしたっていうのがね非常に思い出深いのと、あとはねアリスガーデンで公開収録をやったんですよね。その時もね、そのなんかすごい思い出深い、こうね普段はスタジオで、まあゲストさんと、あとはね PA のねエンジニアと一緒に、まあ、3人4人ぐらいのね中で喋るんですけども、まあ、いろんなね一般のギャラリーがいる中で喋ってドキドキしたりとかね。であとはね娘と親子トークというので家ですればいいような雑談をねここでやらせてもらって、ちょうどね先週がそうだったんですけどね、まあ、最後にふさわしくはないけども、まあ、最後にちょっとね呼びたいなと思って出てもらって、まあ、3回やったんですけどね。まあその中であとはね、なんかこう思いがけないご縁でゲストさんお招きしたということがあって、たまたまラジオで RCC を聞いてた時に、そこで出てた人がその直後に行ったブックカフェでお会いして、さっき今僕聞いてたんですよっていうようなご縁でつながって僕のラジオに出てもらったりとかね。であとはね、コロナになってリモート化するようになって、遠方の方にね気軽に出てもらうことができるようになって、そのね不登校の同士っていうか、親御さんのこうつながりで北海道にね住んでたしーちゃんっていうね方がおられるんですけども、影山のりこさんって言うんですけどね、本名はっておかしいけども、その当時ブログやられてて、その当時はね最初はしーちゃんって呼ばれてたんですけども、まあ、なんとね僕のことを最初お母さんだと思ってこうコメント試合をしてたんですけれども、途中で気づいて衝撃だったというような話もありながら、 あのラジオも出演してもらって、まあ、最近ではね今度は本を売らない本屋さんっていうクラブハウスのルームがあるんですけども、そこでのつながりでいろんな人に出てもらって、最近はねだからめっきり本トークが盛んになっているという感じですよね。あとね後半ここ半年ぐらいかな、僕が取り組んでたのが放送後のインスタライブ。こうねあの放送はねこれ収録なので、その放送日に向けてまあ半月であったりとかな、まあ、長ければ1ヶ月ぐらい開くんですけども、まあ、あんまりそういうふうに開かないようにね工夫しながら、あの新鮮な話題ができるようにっていうふうには工夫してきたんですけども、やっぱその間にねちょっと変化があったりとか、改めて話し足りなかったことはあったりとかねするので、こうインスタライブをして、そうすると今度は逆あのリアルにこうコメントもらえて、聞いたよっていうのとかね感想とかもねリアルタイムで聞けるので、でそれをね最近取り組んでたんですよね。で、あのそんな感じでねいろいろとねあの思い出もいっぱいあるんですけれども、こうラジオの魅力ってね、改めて思うと、こう なんていうかな、まあ、自分が一人で喋っててもそうなんだけども、ゲストさんと喋ってる中で、まあ、思いがけない自分をね発見するっていうか、あ改めて自分ってこんなことを考えてたんだなっていうのがはっきりとねあの言語化できて、頭の中が整理きて、あや気づけましたとかねいうこともあって、まあ自分自身もそうなんだし、あのゲストさんにそういうふうにね言ってもらうことがだんだんだんだん増えてきて、あラジオってこういうことなんだなと思って、そういう話ができるようになって、あ僕も少しは成長したなと思いながら、こう放送をね最近続けてきて、で本当にね最近はそこを自分としては、まあ、意識いつもできてるとはね言い難いんだけども、意識しながら、このゲストさんはねあの深いところで何を考えてるのかなっていうのを、このラジオという空間でねちょっ となんかなこう特別な空間なので、やっぱこうねちょっとブースに入ってヘッドセットしてマイクを前にするとちょっとね違った緊張感もあったりとかする中で本音が出たりとかねするので、まあ、そこがねと、あとはね思いがけないこう思ってもいないことが出てきたりとかね、こうもう生ものなのでラジオってね、こう台本もないので、そこが魅力かなっていうふうにね思ってるんですけどね、本当ねこの5年半、まあ、途中でねあの実はねこうなんかね自分がこううまく伝えれてないんじゃないかなとか、こうちょっと自分の中でマンネリしてるんじゃないかなとか、こう成長してないんじゃないかなとかいう葛藤もありながら、まあ、でも続けてきて、そのまあなんかなこう遠くすぎるっていうのはね、まあ、僕なんか全然上がってないなと思って、今でもねあのオープニングめちゃくちゃ緊張して、あの結構噛んでたりとか、実はね撮り直しをねお願いしたりとかねいうのもね、まあまあそこそこあったりとかして、ゲストさんと2人でね話し始めると割とこうリラックスするんですけど、未だにオープニングトークは緊張して、今日もだから あんまり長く喋らずに、もうこう自分で決めているそのクレジットへ向けた言葉だけにしたんですけど、これをね考えるとねいつも焦ってしまうので、PA のねももちゃんとかねなおちゃん多分よく知ってると思うんだけども、いつもね始める前にもういいですかって言って、ちょっと待ってって言ってもう一回ね改めて考えて、なのに失敗するというのね繰り返しをしてたんですけども、でもねやっぱ振り返ってみたら、まあ、そこはね僕のもう持ち味なんで、そこはねもう諦めてて、こう本番トークっていうかメインのトークのところでねしっかりとリラックスして喋れればそれでいいのかなと思って、それで喜んでくれてるんじゃないかなっていうふうに、自分でなんとなくこう実感もできてきたっていうところで、だんだんだんだんね実はこう充実してきたんですよ。このいろんなね音源活用もしてもらえるように昔と比べたら全然なってきてるし、僕も自信を持って進めることができるようになってきたし、 こうこれからねもっともっといろんなことができるんじゃないかなっていうふうに思ったところでこのタイミングなんですよね。でね、じゃあなんでねこのタイミングで休もうかっていうふうにね思ったのかっていうのをねちょっとねここでジングルを挟んでちょっと後半戦っていうたまにはちょっとジングル挟んでみてもいいかなと思うのでジングルを挟んでみます。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種。
改めましてまた後半のトークをしたいんですけれどもちょっとね後半はねじゃあ なんでこのタイミングで休むのか、あ、最終回といってもあのラジオを全くやめるつもりはなくて多分ですよやめるつもりはなくてあの休会夢の谷にはね休会っていうシステムがあってしばらくちょっと休んでまた戻ってきてもいいですよっていう仕組みがあるのでそれをちょっと使わせてもらってあの半年間は休もうかなと思ってるんですけど、まあ、あの制度上ねあの1回休むと半年間戻ってこれないっていう規約があるのであの半年間はお休みするんですけれどもあのなぜか休もうと思ったのかっていうと最近ねあの断捨離っていうのを少しやっててその断捨離の中には、まあ、物質的な断捨離もあるんだけどもこう精神的な断捨離っていうのかな心の断捨離っていうのかないうのも、まあ、あるんじゃないかなと思ってて、で常々、ね、思ってたんですけどあのよくね春さんって何をやってる人って聞かれるんですけどそれぐらいなんか、ね、手広くって言っちゃおかしいけど、まあ、いろんなところに興味がいってて、まあ、このラジオがねあの、まあ、大きな一つなんですけども、まあ、本が好きで本を読ん で読書会をやるでコーヒーが好きなのでコーヒーは家で入れるんだけどもコーヒーのイベントをやってみたり、ランニングが好きなので、走ってマラソン大会出てで最近はその観光ボランティアもやってるのでその観光ボランティアの活動の一環で、ランニングイベントそのイベントっていうのは本当はインバウンド外国人観光客を相手にあの広島の、ね、原爆遺構を回るランニングっていうのを企画したんですけど、まあ、コロナで実際にあの外国人を連れてっていうのは実現できてないんですけども、まあ、日本人の、ね人を連れて何回かはしたんですけどもっていうことで、まあ、なんかねいろんなことをやってるわけですよ。でただその根底にあるのはその最初はね僕分かんなかったんですよ。このいろんなこと僕が興味持ってやってることって脈絡もなくてどんなことがこう共通点なのかなと思っていろいろ考えたときにこれって人と人をつなげたりとか、まあ、人と物をつなげたりとかすることなんだなと思って、であのそれで僕はあの去年の、ね、6月につながれ人っていう自分のホームページを立ち上げたんですけどもそこを核にしてその人と人人と物をつなげるっていうことをやりたいなというので、まあ、自分の中でまあそれが鮮明にはなってきたんですけどもとは言っても根底は一緒なんだけどもやってることは多岐にわたっててこう、まあ、忙しいとまでは言わないんだけども、まあ、本当に何やってる人っていうふうに受け入れられるっていうことで、で僕も本が好きでねあのトランジションとかあの夢をの諦め方とかいう本があるんですけどもそれ、まあ、両方ともに共通しているのは終わりがあって混沌があって始まりがあるとかこう諦めることから新しいことが始まるとかいうのがあって、でね何かこうどれもね僕大事なんだけどこうな何もねできてるのでやめる必要はないんだけども何かね一つやめてみたらどうなるかなっていうふうにね思っちゃったんですよ。でふと思ったことはやらないといけないっていうふうに自分は思ってて、そのあでもっていうふうに 考え直したっていうのはなんかねこれ思考なので、こう一番最初にピンときたことっていうのは多分潜在意識っていうか深いところで何か自分が望んでくる てることじゃないかなと思って、まあ正直に従おうと思って、でまあ一番大切にしてて一番大きいものがラジオだったので、じゃあそのまず一番大切にしてるものをちょっと手放してみようかなっていうふうに思ったんですよ。でそうするとこう何か入ってくるような気がして、でもしかしたら潜在意識からのメッセージは何か新しい次のステップへの始まりなんだよっていうことで、何かこうやめてみようっていうふうにふと思ってしまったんじゃないかなっていうふうに自分はね捉え直して、それとまあさっきも言ったように全くやめるつもりは今んとこなくて、半年目処にね戻ってこようかなと思ってるんですけども、その休んでる間にねなんかパワーアップ、そこで得たものでまたラジオに持ち帰れることができて、さらにね今このね最近ちょっと自分の中としては、まあ、ラジオ充実してきたんですけども、それ以上にねなんかパワーアップできるんじゃないかなっていう予感があって決断したんですけどね。で着々と準備をしていて、実はなかなか人にも言ってなくて、実はねここに至るまで家族にはちょっとそれは言ってるんですけども、3人ぐらいしかまだ伝えてないんですよ。でさっきもね今日のねピエももちゃんスタジオリーダーのももちゃんなんですけど、その前がねなおちゃんだったんですけど、なおちゃんに伝えたって言われて、うわ忘れてたみたいな感じでね伝えたんですけども、ちょっとねこうこの放送で発表しようという企みもあって、それはでもちょっとないくらなんでもと思って、本当は1週間前の放送の最後に来週そういう発表しますよっていうことを言おうと思ってて、時間がなくなっちゃったという、ね、のが先週 の、ね、顛末だったんですけども、ということでねさっきなおちゃんに、ね、伝えた時になおちゃんこう腰を抜かすようにちょっとびっくりされてたんですけども、広島からいなくなるわけでも、このスタジオに足を運ばなくなるわけでもなく、半年後には戻ってこうと思ってるし、今ね部活動でコーヒー部の部長やらせてもらってて、その部会の中で読書会もやらせてもらってるので、そこはね何らかの形でね続けていきたいなとは思ってるし、夢の種のねパーソナリティとかスタッフのみんなとはねこのままのご縁をね続けていきたいなと思ってるので、全然ね僕としてはこうなんかな別に寂しい思いもあまりなくて、ちょっとこの休んだ時間で何が入ってくるのかなっていうちょっとした期待があるのかな、でやっぱしねこの半年の時間をせっかくもらうので、手放しで何か入ってくるのを待つっていうのも一つあるんですけども、もう一回ね自分を見つめ直す時間にしようかなと思ってて、いろんな発信を今までしてきたので、ラジオであったり、ブログも書いてきたし、こういろんな SNS の発信をしてきたので、それちょっとね振り返りながら自分が何を考えてきて、でそこで伝えてきてるっていうことは多分ね繰り返し同じことを言ってるんじゃないかなと思ってて、実はね一人しゃべりとかこうラジオでありがとうとか前何言ったのかなというふうに思って、そう今日もね振り返りのちょっとこう自分でメモをしながらこんなこと言おうかなと思ってメモして、過去にちょっと遡ってみると、同じこと言ってるやと思って、やっぱね人の考えってあんまそんなにね根底にあるものは変わってないので、でそれをなんかこう表現を変えたりとか視点を変えたりとかして、その時の状態でこう表現は違うんだけども根底にあるのは一緒で、その話をして思い出したんですけど、 30何年前になるのか、もう33年前、僕が入社した時に、新入社員の時にまだ入社に1ヶ月か2ヶ月目ぐらいの時に、社内報の企画で座談会があって、座談会に出たんですよ。でそれが社内報に出て、その原稿をこの間ね、もらって読んでみると、いや今と同じこと、頭の中同じじゃないかと思って、その頃からすごいことを考えてたのか、その頃から成長してないのか、どっちかなんだけども、まあでもまあ変わってないなと思って、僕のその何かな、価値観っていうのはね、やっぱ変わってないなと思って、まあ仕事は嫌な仕事はやらないみたいなこと言ってたし、そのだらだらと残業するのはねよろしくないんじゃないかなとか、そんなことをね生意気にも言ってたんだけども、今でもやっぱそう思ってるので、こうね、いかに自分の好きな仕事にこう誘導するかとか、こうね、時間稼ぎで残業、まあ時間稼ぎとは言わないけど、なるべく早く帰るっていう効率を考えちゃうとかいうのは、まあ今でも昔も変わってないんだなっていうふうに思うと、まあそれも同じ例なんだけども、やっぱその自分の核となる考えをこう今一度もう一回ちょっとねまとめたいなと思って、言語化して何かねこうに使えないかなと思ってね、そのいろんなところにバラバラとある情報を集めて一つにして、でこれからねまた来年6月僕ね還暦なんですよ。なんでちょうどね半年経って戻ってきた時には還暦記念で戻ってこようかなと思ってて、でそこからね今100年時代というので、まあ、40年あるとしたら、今まで社会人で暮らしてたよりも、まあ、さらに長い期間がね残ってるわけで、そこの中でねなんか自分がいろんなことをね伝える、まあ、この、ね、場も伝えることなので、その伝えることのねもう一回改めて軸となる自分の考えとかねいうのをまとめる時間にしたいなと思って、それをもって6月に還暦記念で戻ってこれればいいかなと思ってて、まあ、その時にねどの時間帯にね戻ってこれるかは、ね、そこがねちょっと不安なんだけど、ゴールデンタイムはねなかなか人気があるので、僕がいない間に他のパーソナリティがポコッとここに入っちゃうと、ここには戻ってこれないので、その時多分僕のために誰かがいい場所を多分たまたま開けてくれてるんじゃないかなっていうのは期待しつつ、うん、それまでの間ねしばしのお別れなんですけどね、その間はね僕アーカイブいっぱい残してるので、それをね聞いてもらったりとか、その僕もねその振り返りながら、あこの回良かったなっていうものはこう今のね放送のタイミングぐらいにねこれ聞いてくださいっていうのを発信しながらね、その自分の考えもまとめて、そのあちょうど今この辺のことをなんかこう振り返ってんだなっていうのをね想像してもらいながらね、夢の種のね僕の番組も戻ってくるまで活用してもらえればなと思ってたりとか、ちょっとねタイトルもねまたリニューアルしたいなと思ってるので、どうしようかな今からちょっと、まあちょっと気が早いよね、気が早いですけど、ちょっとそのリニューアルの時にはねやっぱちょっとタイトルも変えたいと思うし、さらにパワーアップして戻っていきたいなと思ってるので、そうそう、このね夢の種を始めた時に僕は夢として息子に出てほしいっていうのがあって、娘は出てくれたんだけどね、息子は全然その気もないし出てくれないので、次回戻ってきた時には息子に出てもらうっていうのを目標に、このね今流れてるねエンディングテーマってこれ息子が作ってくれた音楽なので、これずっと使わせてもらってるので、これはまたね使いたいなと思ってるし、この音楽を聴きながら息子の目の前にして次は喋るというのをね目標にね戻ってきますので、皆さんそれまでしばしのお別れですけども、元気で、僕も元気で頑張りますので、はい、では半年後ぐらいにお耳にかかりましょう。ではおやすみなさい。